今日もですね、神様が一緒に名を呼んで招いてくださって、私に来なさい、私と一緒にですね、豊かな交わりを育んでいこうと、今日もですね、本当に招待されていることを思います。ですから私はですね、本当に今真っさらで植え替えた心を持ってですね、聞く奉仕をしていきたいと願います。語る奉仕、聞く奉仕ともにですね、主を見上げていきたいと願います。福音が語るところに主の臨在があります。また世界で一番素晴らしい場所にいることをですね、奉仕と確認して主に期待していきましょう。今日は申し上げましたように、アドベント第1週ですね。皆さん、アドベントはですね、こうろうそくが立つんです。皆さん、ろうそく4つですよね。1日、8日、15日で22日でありますが、皆さん、このろうそくにですね、なんでろうそくつけるのかっていうね、そもそもね、こう考えたことがあるでしょうか。実はこの予言、このですね、1本目のキャンドルは予言のキャンドルと呼ばれるんですね。これは希望を意味します。で、次の2本目は天使のキャンドルと言われて平和ですね。3番目はですね、3本目は羊飼いのキャンドルで喜びという意味がありますね。そして4本目はベツレヘムのキャンドルと呼ばれ、愛を意味すると。そういうふうにですね、この希望、そして平和、喜び、愛とですね、そういうですね、そういうことを順番に。で、今日はですね、1本目です。希望、予言のキャンドルですね。そう呼ばれるのはですね、私の希望が予言、つまり神の言葉から来るからです。予言のない希望、神の言葉に基づかない希望は単なる夢、幻想に過ぎないんですね。暗い時代であっても、困難な中でも希望を持ち続けることができるのは、神の言葉によってキリストを私の救い主として信じて希望を持っているからではないでしょうか。そして希望の源は神の言葉ですね。神の言葉にこそ揺るがない希望があるんです。その通りですか、皆さん、ね、いや、もっとあの人の言葉の方が力強いとかね、ないでしょうかね。神の言葉にこそ希望があるんですよね。このところが私の前提です。で、本日はですね、この神の言葉による希望を覚えながら、イエス様が来られるお迎えのための備え、つまり心の備え、霊的備え、魂の備え、つまり私たち自身のこの内面の大工事をですね、したいと思うんです。神の言葉の真意と奥義に心の目と耳を開いて、神に聞いていきたいと思います。まず1節からですね、6節見てください。ここにはですね、主の通られる道をまっすぐにせよとあるんです。では1節、2節はですね、これ皆さんで読みましょうと私は思ってたんですけども、ちょっと舌噛みまくりますから難しいですよね。私もこれ何回か練習したのも、ちょっとこれなんでこんな書いたんかって皆さん思いますね。別にね、このアジア圏の人たちの舌を噛ませるために書いたわけじゃありませんね。これですね、意味があるんですよね。マタイの一章もそうですね。あれはケースというですね、イエス様が間違いなく予言通りのですね、救いにしたということをですね、このユダヤの民に認めさすためのものですよね。非常に大事なものですが、ここもそういう意味でも大事です。まずですね、このバプテスマのヨハネという人、皆さんですね、この人はイエス様の親戚ですよね。エリザベスとマリアは会いました。違いは半年です。だから半年お兄ちゃんなんですね。で、幼友達なわけですよ、ね、もう多分一緒に遊んだと思うんです。皆さんも親戚が集まったそうでしょ、ね、そんなイメージですよ。だからヨハネ兄ちゃんとかですね、言ったんでしょうね、そんな感じで。で、そのヨハネはなんとアラノデってありますよね。で、ここではアラノデ叫ぶものってありますから、アラノとはですね、視界がありますね。視界の西北、西の北の岸のクムランっていうところがあるんですね。クムランの山岳地帯とされます。で、ヨハネはですね、エッセネ派という、そのグループの共同体にこう育てられたと言われてるんですね。ヨハネはですね、祭司の子なんです。祭司というのは、これは、ザカリアですよね。祭司の子ですから、幼い時からいわゆるこう祭司としての教育を受けるんですよ。だからクムラン教団があった、クムランの共同体に預けられて、そこで育って いたと言われます。で、洗礼というのはですね、この教会で毎日行われていた清めの儀式なんですね。ですからそのことに、まあ、バプテスマのヨハネは本当に身につけていたんです。で、ここでですね、バプテスマのヨハネについて皆さんがパーッと思い浮かぶのはね、多分ですね、あの、こう子供バイブルとかね、読んだり読み聞かせしてたらヨハネのこのなんていうか風貌が出てきてるんですけども、書いてないんです、ここにはね。マタイの福音書マルコにはヨハネはラクダの毛皮を着、腰に皮の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていたって書いてあるんですよね。ワイルドですね皆さんね。バプテスマのヨハネってすごいです。もう手当たりして何でも食べるんですよね。生きる力があるんですよね。もう、まあ、パッと見たらこれ食べられるか食べられないかすぐ分かる人でしょうね、多分ね。そんな人です。で、着てるものは寒くてもラクダの毛皮一枚、かっこいいじゃないですか。皆さんどうですか、憧れますか、まあ、そういう人です。でもね、書いてないんです、ここに。これも意味がありますね。なぜルカは書かなかったのか。つまりですね、このラクダの毛皮とか腰に皮の帯を締めるっていうのはですね、いわゆるですね、これ第二列王記の1章8節に書いてあるエリアの特徴そのままなんですね。だからユダヤ人にとってはそれこそが預言者の典型的なイメージというのがあったんですよ。だからユダヤ人には書く人があったんです、マルコとマタイは。でもルカはですね、異邦人に向けて書いてるんです、この福音書は。で、テオフィロ閣下ってあるでしょ、一章に。だからこのルカの福音書は異邦人に向けて書いてる福音書なんです。で、だから別にそんなものいらないんですよ、異邦人に。いちいちそんなことをね、知らせなくてもいいわけですね。そもそも預言書のイメージがないんですよね。だからこの医者であり歴史家でもあるとされるルカが異邦人に向けて書いてる。だからね、ここでこんなにつらつらとあの片側の名前を出してるのは、つまりですね、イエス様の誕生はおとぎ話ではなくて、しっかりとした歴史の中の出来事だからですね。これね、一人一人おったらちゃんと年代が分かるんですよ。この年代の王様とかね、この年代の祭司とかちゃんと分かるんです。だからイエス様が何年生まれたかというのをちゃんと分かるんですよ。そこからイエス様はね、30年から交渉会を経てというのは分かるんですね。だからルカはこのイエス様の活動の舞台である地域の年代と政治的な宗教的な状況を詳細に記述しているのは、この具体的な現実的に起こったということを示すためなんですね。異邦人ではテオフィロ閣下という人にですね、書いてますからね。だからその人がよく分かるように、まず歴史の事実ですとね。皆さんどうですか、私たちもイエス様の誕生は歴史の事実ですよね。ね、恥ずかしい話、私はですね、歴史上の人物知らなかったんですよね。そんなもんですね、やっぱりね。まあ、教科書に出てるから、でも、教科書を読んでなかったということですね、私はね。申し訳ないね。小学校の時はね、まあ、出てきたのかな。中学の時ようやく、あ、僕は歴史上の人物だってことを知ったんですよ。そういう人いますよ、結構。意外と。ね。歴史上の人物ですよね、イエス様。当然。そのことを分かるために、ルカはこうやって書いてるんですよ。そしてなんと2節、荒野で神の言葉が下ったとあるんですよ。つまり降ってきたってことですよ。ヨハネがですね、この考えて考えてですね、ひねり出したんじゃなくて降ってきたんです。つまり神の介入があったってことですね。つまりですね、神の介入がある、歴史的な状況があった。つまりローマ皇帝テベリは残忍で不道徳なものです。イスラエルを治めていた者たち、ピラト、ヘロデ、ピリポ、ルサニアは悪い評判はあっても良い評判はなかったんですよね。人々を治めるべき人たちが腐敗していたんです。またこのアンナスとここでカヤパって2人出てますよね。普通大祭司1人なんですよ。アンナスが前の大祭司で、カヤパがいわゆるこのイエス様が十字架につけた時の大祭司なんですけど、2人名前出てるのもこれは異常なんですよ。つまり前のね、このアンナスが辞めなかったんですね。影響力があった、つまり権力争いがあったんですよ。だからそういうふうな、いわゆる宗教的にはそういうですね、このユダヤ教のこの土壌にもこういう腐敗があったね。勢力争いが、つまり政治だけではなくて、そういう神様を信じるというところにおいても腐敗していた。その時に神の言葉が下ったんですよ、ね。だから私たちね、本当にここに教えられます。本当にですね、闇が深まれば深まる時ほど神が介入されるんですよ。ね、一番闇が深い時って皆さん夜明けてご存知でした？ね。
明けない夜はない、その通りですよね。だから本当にそういう真っ暗な闇が一番深かった時に、このね、最後の預言者といわれる預言者であったこのヨハネに神の言葉が下ったんですよ。そういうこの聖書を教えていますね。これは今もそうですね。そして御言葉が下るということはどういうことか。詩編の19編にこうあります。主の御教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かでわきわいのないものを賢くする、主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて人の目を明るくすると。主の言葉が魂を、ね、生き返らせるんですよ。アーメンと告白したいですね。人の言葉ではないんですよ。もちろん慰めにはなりますよ、一時の。でもね、根底を生かすのは主の言葉です。魂を生き返すのは神の言葉。神の言葉は力があり、そして神の言葉が魂を救うと。詩編19の7から8まではそういうふうにありますね。神様は人が悪い方向に向かっていると、その時に私たちを元いた状態に戻すために言葉をくださる、介入くださるんですよね。そしてヨハネに下った神のことは何ですか。罪の許しのため、許しのための悔い改めのバプテスマですね。罪の許されるためのってあります。では3節読ましょうか。皆さんで3、はい。そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。そうですね、罪の許しのための悔い改めのバプテスマです。皆さん今一度こう確認しましょう。罪とは何ですか。一言で言うならば、罪とは神様の言われることを聞かないことですよね。善悪の木の実を取って食べるな、必ず死ぬという言葉を聞かなかったんですよね、アダムと。だから神から離れていった。だから一番神の言葉を聞かないことです。神の言葉に従わない、そして自分中心に、神から離れ自分中心に自分を神の立場において生きる生き方をしたということですね。神の言葉と反対のことをすることもそうでしょう。その罪を犯した結果、神様と壁ができ離れてしまって、自己中心で自分を一番という立場において生きるようになってしまった。以前はあなた方の咎があなた方とあなた方の神との敷居となり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだと、イザヤ59の2ではっきりと言って、つまりあなたがそうしたんだということね、聞かなかったんですよね、私は思うでしょう。私思いました。そんなん私がしたんじゃなくてアダムがやったんだって、まあ、人のせいで言われても仕方ない、本当ですよね。でもそういう言い訳は、まあ、言い訳として出すことはいいんですけど、通用しないですね。その罪を私たちは継承してるんですよ。神の言葉を聞かない、自分のやりたいようにやるという、そういう心がある。それを神様は罪と言っているんですね。現在です。その結果どうでしょうか。罪罪が出てくるんですね。悪口言ったり、嘘ついたり、妬み持ったり、いやらしい思いを持って異性を見たり、貪欲になって持ってるのに他のものが欲しくなったり、従えない親に反抗する、分かっているけどそういうことをやってしまう。そして神様から離れれば死ななければいけないんですよね。永遠に滅ばなくちゃいけない。死んだ後そして裁きを受ける。罪から来る結果は死、つまり真っ暗なそういう闇の中を人間は生きているんですよね。当時の人もそうですよ。そういう中にヨハネは希望を告げるんです。神はあなたの罪を許しくださる、そのために悔い改めを土台とするバプテスマを受けなさいという、その勧めですね。だからヨハネが説いたのは悔い改めのバプテスマです。そしてその罪が許されて神に近づくことができ、その救いをいただいていける、その救いをいただけることをあなたはできるようになるということですね。そしてその印が洗礼なんです。だからバプテスマ前の洗礼は悔い改めの印なんですね。あなたは悔い改めましたという印の洗礼です。だから私たちが今ね、授けていただいている洗礼は違いますね。神様が違いますね。でも悔い改めのバプテスマはそういうことですね。そして読みましょう、今日の中心聖がありますね。4節と、6節までちょっと長いですけど 味わいに書きましょう。では3、はい、そのことは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。
あなたに叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷は薄められ、すべての山の丘は広くされ、あなた心はまっすぐになり、でこぼこ道は平らになる。こうしてあらゆる人は神の救いを見るようになる。
はい、そうですね、これはイザヤ書40章の3節から6節のことをですね、このヨハネはこのそのまま引用したんですね。荒野で叫ぶ者の声がする。皆さん、荒野とはどういうところでしょうか。これは山や谷があり、それに道は曲がりくねってデコボコであるようなところですね。でそれをですね、このまっすぐにするということですね。それはこのところの表現はですね、実はこの戦いのためにですね、この行った王をはじめとするその兵士たちの勝利を喜び祝う凱旋の時のことですね。これはだからその遠征して戦いに勝利して帰ってくる、その時に使う勝利の凱旋の道を整えようということです。その道幅は100メートルもあり、巨大な道ですね。山削られ、谷埋められ、まっすぐな道が作られ、王の凱旋のパレードのための道です。何十万、何万という軍団と共に、勝利の王がやってくる。その道を備えよという命令ですね。つまりその主とは救い主イエス・キリスト様が来るということですね。だからこの主の道というのは主イエス・キリストの道です。まさにですね、王の主の主がもう通られるんだ、ね、入ってくるんだ。だからそのために、あなたのですね、荒野のような心を平らにしなさいということですね。具体的にですね、これは道のことじゃなくて、あなたの心、荒野のような心ではないですか。どうでしょうか。つまり私たち自身の中にいつも不安があり、不平不満があり、妬みがあり、人を恨んで憎しみの心がある、人との関わりを恐れ、自分の殻の中に閉じこもろうとする心がある、自分中心の心、それが荒野だ、荒れているんです、デコボコなんですね。でそういうですね、人が集まって作る社会はまさに荒野のように荒廃していくんです。その勢いは止まらないんですよね。この御言葉をですね、本当にいただけばいただくほど、ああ自分は罪があるなと、そしてその罪をみんなが持っているな、そういう自分中心の人が集まったら当然社会が混乱するなというのがもう分かっていくんじゃないでしょうか。神様はですね、そのような私たちのために一人子イエス様を救い主として使わせてくださったんですよ。その救いをもらうのは私たちの心の荒野に主の道が整える必要があるということです。つまりですね、イエス様はですね、この強引に入ってくることはできないということですよ。デコボコな道もね、まず私の方で平らにする必要があるんだ、まっすぐにされなければならない。その目的はもう一度言いましょうか。6節、じゃあ皆さんで3、はい、こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる。そうですね、あらゆる人が神の救いを見るようになるということですね。あらゆる人です。誰か特別な人だけが救いを必要としているのではなくて、全ての人に救いが必要だと。異邦人中の異邦人と言われる異邦人もそうですね、西洋の神だから私には関係ないではないんですよ。全て天地を作られた神様に作られたものですから、あらゆる人間は元の創造者の神様との親しい人格的交わりの関係に回復する必要があるんだと語っているんですね。関係ない人はいない。ここにですね、あらゆる人とあるんですよ、ね、これはテモテ第一にもあります。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられるということですね。まさにそうです。私も含まれます。ですからですね、救いは必要ないと高ぶってる人、それはまさに山と丘のようなんですよ。そのプライドは覗かれなければならない。また自分なんかどうせというふうにですね、自己卑下する人がいるでしょう、ね、すぐいじけてしまう。これはデコボコのボコの方ですね、この本当にへこんでる方ですね。そういうものも、ね、本当にまた人生は本当に虚しい、生きる意味がないんだという人は才のようであり失望なんですね。失望してる道しかない、高慢とか失望、そういったものも慰められて 喜びに満ち溢れる必要があるんだと、イザヤはですね、もうこのバプテスマ・ヨハネがこの宣言する前から予言していたんですよ。それをもう一度バプテスマ・ヨハネを通して、まさに救い主王の主が来られる、その道をあなたの心を平らにしなさい、その死の道を用意しなさいというふうに宣言したんですよ。皆さんどうですか。私が何でもできるっていう万能感のある方には神様は必要ないわけですよね。だから気づかないんですよ。皆さんどうですか。皆さんですね、例えば最近だったら、まあ美味しい、めちゃめちゃ美味しい、1個1000円ぐらいするリンゴ、まあ、あるかどうか知りませんけどね、そういったものを持ってるとしますね。絶対話さないでしょ皆さん両方にね。どうしますかね、絶対こうどんなに見つめないとか話さないでしょ。でもここに5000円のリンゴがあったらどうしますか。どうします、みんな考えますか。もう考えなく、まず話してもらうでしょ。つまり話さなくちゃいけないんです、こっちを、ね、だから私たちは話さないで、こっちも2000円のもらいながら5000円もらう、無理ですね。で、欲張りというそういうのね。だからこういう話さないと、これを言ってるわけです。だからあなたの持っているその自分カメラというものを話さないと、本当のね恵みはもらえないってことですね。だから一旦話すっていうことが聖書が教えてる基本の原則ですよ。で、私はね全部もらおうと思うんですよね。だから救いに関してはね真ん中ないじゃないですかね。救いか滅びかでしょ、どっちかなんですよ。で、私はどっちもと、でも救いか滅びはどっちもいらないので、やっぱり救いだけと素直に考えればそうです。でも私はいろんなしがらみがあってなかなかできないものだということを覚えたい。バプテスマ・ヨハネは全ての人が救いが得るように、デコボコの高慢失望、そういったものを本当に気づいて、神様あなたしか私は救われません、あなたの救いが必要ですというところに本当に心を向けなさい。それが死の道を用意すること、そしてまっすぐにすることだということです。皆さんいかがでしょうか。皆さんはこの瞬間も、主よ、イエス様、あなたなしに私は生きることはできませんと本気で思ってますか。この1週間結構できたしな私ね、とああいうふうな、そんな思い持ったら危険ですよ。特にね、今いろんなミニストリーをねやってるじゃないですか、クリスマスね、ちょっとでも自分の思いが達成されたっていうことで危険です皆さんね。それは本当に危険ですから、全て神様がしてくださる、神様の通り置き器、つまりまっすぐな垂れら道になっていけるかどうかが鍵なんですよ。で、これが奉仕をする本当のね祝福です。でもサタンはすり替えますから気をつけてください。皆さんね、今日いただいたメッセージをねしっかり握って祈り替えて、お互いをですね、本当に牽制し合うんじゃなくて、お互い愛し合う中で真理を語り合ってくださいね。神様はそのように言われました。そして7節からですね、罪を認めない者への警告を言われています。では7節言いましょうか。7、8節、3、はい。それでヨハネは、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか、それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい、我々の父はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。はい、そうですね。ここでマムシの巣というね、すごい言葉です。これはですね、悪魔の子という意味ですよ。マムシは蛇でしょ、蛇に化けましたよね、サタンは。その巣という子ですから、悪魔の子ってものすごい、これはですね、この裁きのメッセージですよね、火のようなメッセージでしょう。このヨハネは何を言いたかったんでしょうか。第一にですね、悔い改めの洗礼を述べされたということです。悔い改め、申し上げましたように、これはですね、悔い改めというのは反省とは全く違うんですよ、ね、つまりヨハネが目の前にいたのは、これはですね、このアブラハムの子孫だから私は自動的に救われるというふうに考えていたユダヤの民ですね。そうではないと、親がクリスチャンだから、代々クリスチャンだから、代々ですね、本当にこの神を見上げたから、私はね自動的にではないんだと、悔い改めすことが必要だということですね。皆さん、この悔い改めをですね、今朝もう一度これ刻みたい。皆さん、反省とは全く違うということを聖書は言いますね。なぜ反省は違うのか。それは反省することにおいて神はいらないからです。 自分で自分の姿を顧みて、これではいけないと思う。これが反省ですね。でも反省では人間は変わらないんです。反省しても同じ過ちを繰り返す、それが私の姿なんですよね。皆さんどうですか、小学校とか中学校高校の時、反省文とか書いたことあります？反省文書けとかね。今でもそういうことをね、指導されて、でも最近話題になってる本があります。反省させると犯罪者になりますという本があります。知ってますか？話題になってますよ。これは一読をお勧めしますね。反省させると犯罪者になる。ドキッとします。そんな悪いことをしたら反省するのは当然、反省してもらえたら困るっていうふうなものが常識でしょう、ね、でもですね、このこと何言うというか、反省をこの巧みですね、このするようになっていくということなんですね。つまり表面的なこのごめんなさいというですね、そういうことを巧みに言えるようになる。本当の意味では反省はしないということを言っているんですね。でこの本を書いた方は、まあ、今実際この受刑者の方の更生支援もしていて、まあ、臨床教育学者の方なんですけども、まあ、そういう犯罪を犯した人に反省を求めても100があって1時がないという、はっきり言い切られるんですよね。即座の反省を求める現状では彼は世間向けの偽善しか身につけないと。だから何度も犯罪を犯す人ほど反省がうまくなりますし、すぐ反省する人ほど立ち悪いと。ね、これ難しいですよね。なぜか反省というのはですね、神がいないからなんですよ。つまり反省というのはですね、自分中心で後ろ向きなんです。悪いことしました、ごめんなさい。でもそれは巧みなんです。でもやっぱりね、された方はやっぱり何かの形を残さないと収まりがつかないという面があるんですね。だから確かにごめんなさいというのは社会の潤滑剤になっていることは否めないと思います。でも本当にその人が更生することは別なんですよ。これはね、深いと思いますね。だ私もですね、当然親としてまたね、育てる立場の時に反省でごめんなさいって言わすしますよね。当然そのままにしてはいいとは思わないですね。でも私は反省ではないんですよ。だから何か悔い改めなんですよね。でこう言います、その作者は。本当のみでその人を更生に導くならば反省を求めない。またですね、その被害を与えた被害者の心情をまず先には考えさせない。これもね、チャレンジですよね。まず相手、例えば大きくすごい犯罪を犯した相手にまず謝るというのが基本じゃないですか。でもその前にね、犯罪を犯した人にまず言い訳いっぱい持ってるんですよ。社会が悪い、育て方が悪かった、そう環境があるんですね。でもそういう言い訳をさせずに外に向くことが更生につながらないというんですよ。思ってるものを全部出すんですよね。よく考えたらイエス様はそうされてるんですよ。全部言い訳聞かれるんですよね。あのね、37年の間ね、足内で水がかけまるときに行けないってね、それでこの社会のせい、人のせい、ばーして全部聞くんですね、イエス様。だからこれはまさにそうですね、イエス様にその雛形が見られるんですけども、つまりこの作者自身もすごい利口な兄がいて、いつも比べられていた。で兄はすごい謝るんですって。でもね、その弟であるこの自分は謝らなかったんです。謝らない方は叱られるの分かってて、なんで謝らなかったかって言ったら、それは優秀な兄と比べるのが嫌で、周囲の大人からいいことを思われたかったという理由があったらしいですね。つまり自分の言い訳を聞いて受け止めてほしかったという願望があった。でその人がシャープシャー中学になった時に、その中学になって言い訳全部聞いてくれる恩師との出会いで変わったそうですね。言い訳は心が健康になるためには必要なんだということ、そういう実体験があるんですよ。でもこれは確かにイエス様はそうされてるなと思うんです。全部出すんですね。だからその彼が言う本当に更生を導くのは、反省を求めない、被害者の心臓をまず考えるより、まず自分の言い訳を全部吐き出させる。そして次です。そうなったらね、その次に徹底的に自分が犯した、自分の罪の犯した根っこの問題と向き合うんですよ。つまりね、悔い改めというのは誠の神の前に愚かなことをしたということで、神中心で前向きなんです。それ自分の罪の性質にとことん向き合う作業なんですよ。 悔い改めというのはですね、だから反省ではですね、変わらないんです。で、私はですね、今聖火の実をしている中でこの悔い改めをし続けてますよね。でもなんで何もかも、それはもっと自分の内面と向き合ってないからなんですよ。だから私たちもそういう意味で言い訳、だからこの言い訳するのも難しいですよ。言い訳すんなって言われる関係があったらできないと思う。でも神様には全部言えますよね。こうだから、ああだから、こうだから、こうなんですっていっぱいあると思います。そう、全部出し切った時に初めて自分の内面のなぜそういうことをしてしまったのかってことを向けられる。そのことをね、私はこのね、気づかされるんですね。悔い改めはそういう意味で本当の自分と向き合う作業です。それは誠の神がいるからできるんですね。誠の神がいないとね、反省しかできないんですよ。だから世の中は反省をさせるけども、それしかないから、反省も書かすけども巧みに書くようになるだけなんですよ。だから構成はしない。これはね、もうはっきりと構成に携わってる人が言うんだから間違いないでしょうね。だからつまり答えなんですか、誠の神がいるんですよ。絶対者がおられない中での反省は意味がない。悔い改め、だからね、教会でも反省会しましょうというのは、これはおかしいな話なんですよ。だから教会さんは感謝と悔い改めですよね。だからこれもね、言葉から変えていきたいと思うんですね。感謝と悔い改めです。神がおられて神の前に感謝ですよね。神様がしくださった、そして神の前に届かなかったことを悔い改めていくんですね。悔い改めというのは改心、回る心と言いますね。改める心ではないんですよ。改める心は一部分の部分修正という意味があります。回る心です。根本からこの向きを神様の方に180度向きを変える、いかだを変える、そのことをね、ヨハネは宣言したんですよ。悔い改めようと。だからね、マムシのせいってこれ厳しいです。悪魔の子っていうのは、悪魔とは何ですか、絶対悔い改めないんですよね。神は知ってるけども悔い改めないのが悪魔です。だからマムシのせいって言ったんですよ。これめちゃめちゃ、これ言われたらどうですか、喧嘩売るの最適な言葉ですね。皆さん一回言い合ってみてください。マムシのせいとかねつまりね、悔い改めないってことです。いくら言ってもあなたは悔い改めない、神に立ち返れないってことですね。そうじゃなくって、あなたはね、本当にアブラムの子だから情的に救われることはないんだと、ね、我の父アブラムだとこの中で言い始めてはいけません。神はこんな石黒からでもアブラムの質問を起こすことができるということですよ。だからもう裁きは始まっているということですね。これは斧がもう木の根元に置かれていますってありますよね。だから神の裁きはもうすでに始まっているんだということ、もうすぐに来るということを言われた。それに対してこれが私たちに対する今日はチャレンジですね。10節から18節に書いてあることです。では11節読みましょうか。あ、10節と11節を、では3、はい。群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすればよいのでしょう。彼は答えていった。下着を2枚持っている者は一つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者もそうしなさい。そうですね、ここでこの憐れみを形にしなさいというふうにこの群衆には言いました。そして十二節は自然にも聞きました。自然人にはこの決められたもの以上には何も問い立てるなということですね。規定以上のものは問い立てるな、つまり不正をするなということです。そして14節ではこの兵士も尋ねましたね。兵士には自分の無実のものを責めるな、自分の給与で満足せよと。つまり金をゆすったり騙したりするな、ね、つまり与えた、そのローマから与えた権威で高ぶったり乱用するなというふうに言われた。つまり全部当たり前のことを言われているわけですね。ヨハネは難しいことを求めたのではありません。当たり前のことを、当たり前することを求めた。でもですね、実践するのは本当に戦いがあったと思いますね。主税人は、ね、規定以上に多く取ることが通念だった。ローマの兵士も権力をね、本当に傘に来てゆすったり騙したりするのは日常だった。つまり考え方、価値観、生き方を変えるのは戦いが必要だったんですよね。でもヨハネはユダヤ人、選びのためユダヤ人でも、また異邦人であるローマの兵士も悔い改めの道が開かれてるんだということを示したんですよ。つまりここからもですね、この異邦人の救いを語っているわけですね。まさに慰めに満ちた ことだったんじゃないでしょうか。と同時に彼らにとったら今までの歩みからの決別という戦いを求めるものであったんですね。私はいかがでしょうか。私はですね、本当に今までの生き方を変えていくのは戦いがいります。今までこうだからということも戦い、でも今朝ですね、主はこのヨハネを通して言われています。悔い改めなさい、神に方向を向き直しなさい、あなたの本当に心は全部、ね、向いてますかと。あなたの道はまっすぐですか、歪んでいませんか、あなたの道はデコボコしていませんか、そのことを問われているんですね。そこに本当にイエス様が来ることは難しいですよと。今まさにアドベントの大週、そのことをですね、主の前に本当に備えていきたいと、主はチャレンジを与えてくださっているんですね。そのことをですね、ヨハネは告げたら、民衆はですね、こういう誤解をしたんですね。15節、16節と読みましょう。最後です。3、はい。民衆は救い主を待ち望んでおり、皆この中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていたので、ヨハネは皆に答えていった。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私にもさらに力のある方がおいでになります。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。そうですね、あまりにもですねメッセージが力強かったので、あなたがメシアですかとみんな勘違いしたんですよね。預言者メシアですか。でもヨハネははっきりと違う、その後から来る方だ、その方の靴の根拭きも解く根打ちも私にはないと。つまりですね、なぜ勘違いしたのか、皆さんどう思います？この人たちが持っていたメシアのイメージは栄光のメシアだったからですよ。でも聖書が描くメシアの特徴は2つありますよね。栄光のメシア、つまりアダムとエヴァがエデンをその追放された時から人間は悪魔の支配下に入ってしまいました。自分を神とするようになりました。神でなく人間が支配する国が出来上がってしまった。しかし神様はその悪魔を裁き、また人間の国を滅ぼし、神ご自身の国を建てられていく。その働きを行う方がキリスト、メシアですね。つまり、その栄光のメシアをユダヤの人々は待ち望んでいたんですよ。その姿しかなかったんです。だから、バプテスマ・ヨハネを勘違いしたんですよ。力強かったからですね。もう一つのイエス様の像は、受難のメシアですよ。本当に貧しくなり、殴り戻され、ぶたれて、最後は十字架で殺される。それは私たちの罪の身代わりであり、私たちがあなたが罪許されて癒されて平和を持つためですね。そして聖書はどちらのキリストも描いている。でも受難のキリストの姿は彼にはなかったんですよ。栄光のキリストしかなかった。神の裁きが下ることを力強く説いたヨハネを通して、あなたこそと言った。でもヨハネは、私はない、私はその方の靴の紐解くのようじゃない、その方は聖と火のバプテスマを授けられると、聖と火のバプテスマを授ける方だということを言われたんですね。私が今授けている、もちろん火はね使いませんけども、父子聖によるバプテスマです。つまり悔い改めの印のバプテスマではなくて、救われた印のバプテスマですよね、公にする。だから私たちはこの受難のメシアが来てくださるたゆえに今の私があるんですね。栄光のキリストだけじゃない、受難です。まさにイエス様は私たちのために死ぬために来てくださった。これがクリスマスですね。受難を受けるために、本来あなたが十字架にかかって血だらけになる必要があった、でも私はそうならなくていいように、地の神が一人子イエス様を使わし、イエス様が神の義を本当に受けられた、罪の裁きを全部受けられたんですよ、ね、皆さん、神様はですね、罪をですね見逃す方ではないんです。でもその罪の裁きをイエス様に貫いたと同時に、そのことが神の愛になったんですね。だから十字架は神の愛と義の印となった。皆さんどうでしょうか。そして全ての人がこのイエス様を仰ぎ見るために、悔い改めなさい。皆さんいかがでしょうか。この大衆の時に もう一度私たちはですね、この毎年毎年この時を迎えますが、慣れっこになっておいたでしょうか。もう一度心を新たに主の前に本当に全てを告白をして、ね、言い訳全部しましょうね。いろんなことを全部して内面にもっと届いていただいて、私の一番の根っこね、何度も何度も罪を犯すことは何なのかと、その本当にそれを、ね、後回ししたものにもう一度光を当てていただいて、神の前に全てを告白をして、主の道を用意するものとなりたいと思います。そしてまっすぐにしたいと思います。そしてそのために大事なキーワードがありますね。群衆、修正人、兵士、みんな同じことを言ってるんです。キーワードなんですか、私たちはどうすればいいんでしょうです。ここです。皆さんその言葉を持ってますか。私はこれでいいんだっていう人は、神様の祝福はもう流れてきません。私はどうすればいいんでしょう、これに答える。これはそうですね、あのペテロの最初の説教、伝道説教を聞いた人たちが、私たちは一体どうすればいいんでしょうかっていうことにおいて悔い改めなさい。そこから神の国が広がっていったんですよね。同じです。私はどうすればいいんでしょうか、私は間違ってるかもしれない、でもあなたが必要です、あなたはできます。その本当に悔い改めた本当にですね、心を主の前に向ける時となっていきましょう。あなたはどのようにお父さんでしょうか。祈りましょう。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる。天の神様、ありがとうございます。あなたの思いを今日受け取りました。あなたが本当に罪の根っこに光が当てられて、真実は悔い改めなして、あなたを本当にお迎えする備えをするように、もうすでにあなたが来ていただいているならば感謝です。でもあなたをいつも心の真ん中に迎えたい迎えたいと思いながらも、端っこに追いやっていたものかもしれない。そのようにしてしまっている罪の根っこに光を当ててください。そして本当にこのクリスマスに、その本当に根っこにある罪を主の前に告白をし、許していただいたその実感を本当に感謝して、それを本当にまだ知らない方々に流すことができるものとしてくださいますように。心合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。